月15日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。外交部の当局者は韓国戦争の終戦宣言について韓米間には異論がないとし、近く前向きな結果があると述べ期待感を示しました。COP26 で合意された合意について、石炭を燃料とする重化学工業など韓国経済全般に負担を与えるとの懸念の声が上がっています。ワクチン接種を完了した旅行者は隔離なしで往来できるトラベルバブル協定を受け、シンガポールから初めての観光客が韓国入りしました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。アメリカを訪問している外交部のチェ・ジョンゴン第一次官は、韓国戦争の終戦宣言について韓米間には異論がないとし、近く前向きな結果があると述べ期待感を示しました。チェ次官は、韓米間では今終戦宣言の文案について意見交換を行っているとし、韓米間に異論はなく、いつどのように進めるか方法論について話し合っているとしました。ただ韓米が終戦宣言に合意しても、当事者である北韓が受け入れなければ終戦宣言は成立しませんが、北韓が前向きな反応を示すかどうかはチェ次官はまだ明言できないと話しました。アメリカ国務省は終戦宣言の推進と関連しコメントを控えてきました。ホワイトハウスの安全保障政策の司令塔は、韓米間で観点が多少異なる可能性があると発言したことがあります。チェ次官はアメリカ現地時間の火曜日に国務省のシャーマン副長官と会談し、水曜日には韓日米3カ国の外務次官会議に参加する予定です。会議の議題としては気候変動とグローバルサプライチェーンへの対応策などが挙げられています。イギリス・グラスゴーで開かれた COP26 国連気候変動枠組み条約締約国会議に参加した200カ国は、気候変動に対応するため石炭火力発電を段階的に減らすほか、先進国は2025年までに気候変動基金を2倍に増やすことに合意しました。また気温の上昇幅を産業革命前と比べて 1.5 度以内に抑えるため、温室効果ガスの削減目標を見直すことにしました。今回の合意内容は炭素排出産業の割合が高い韓国経済にも影響を与えるものとみられます。中でも石炭を大量に使用する鉄鋼産業は年間1億1700万トンの二酸化炭素を排出しており、産業部門の排出量の 30% を占めています。石炭の代わりに水素を燃料とする新技術の開発も進められていますが、実際に導入されるのは2050年とされています。温室効果ガスを2番目に多く排出している石油化学や3番目のセメントも炭素を排出しない新技術を開発していますが、商用化はおよそ20年後とされています。そのため石炭を主な燃料としている重化学工業をはじめ、韓国経済全般に負担を与えるとの懸念の声が上がっています。中央貿易対策本部によりますと、新型コロナウイルスの新たな感染者は15日までに新たに2006人が確認されました。中央災害安全対策本部は、段階的な日常回復が始まって1週間で1日の感染者の平均が2000人を超えた上、重症患者も400人以上が続いているとし、児童・青少年をはじめとするワクチンの未接種者1000万人余りが 感染拡大の要因であると分析しています。またワクチン接種を終えた高齢層のブレイクスルー感染も増加傾向にあるため、療養病院での病床が不足しているほか、ソウルとキョンギド地域では重症患者専用の病床稼働率は 76.4% に達しているということです。政府は感染者数の半分がワクチン接種完了者だとし、政府の感染対策、社会的距離の確保という安全装置がなくなっただけに、前よりもさらに徹底してマスクの着用をはじめ、手洗いや換気、ウイルス検査などを行う必要があると強調しました。新型コロナウイルスのワクチン接種を完了した人は隔離なしで往来できるトラベルバブル協定を結んだシンガポールから初の観光客が15日午前、インチョン国際空港に到着しました。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大以降、外国人が観光目的で韓国を訪問したのは初めてです。シンガポールの観光客らは入国直後に受けた PCR 検査で陰性が確認された場合、自己隔離を行わずに自由に観光ができます。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
ムンジェイン大統領は15日、モザンビークのガス田事業に参加する FLNG と呼ばれる海上プラントの命名式に参加しました。京山南道コジェにあるサムスン重工業の造船所で行われた命名式には、ムン大統領夫妻のほか、モザンビークの大統領夫妻も参加しました。FLNG は海上に浮かんだ状態で、天然ガスを採掘・精製し、これを液化天然ガスに転換して貯蔵する海上プラントで、陸上プラントに比べて投資額が少なく、環境に優しい上、移動しやすいという長所があります。世界で4番目に建造された大型 FLNG は、モザンビークのガス田事業に参加する予定で、来年から韓国の年間消費量の 8.5% にあたる340万トンの LNG を生産することになります。大統領府青瓦台によりますと、現在まで世界の大型 FLNG4 隻をすべて韓国サムスン重工業とテウ造船海洋が手掛けたということです。サムスングループの経営トップ、イ・ジェヨン副会長は、今年8月に仮釈放されてから初めてとなるカナダとアメリカへの海外出張に向かいました。出発前に記者団の取材を受けたイ副会長は、アメリカではさまざまなパートナーに会う予定だと述べ、アメリカで作る半導体委託生産ファウンドリーの予定地について最終的に決定するとみられています。サムスン電子がアメリカに建設するファウンドリー工場は、ファウンドリーの世界市場でサムスン電子が台湾の TSMC を追撃するための足がかりとされています。また新型コロナワクチンと関連し、モデルナの関係者に会うかという質問に対しては、その予定だ、モデルナの本社があるボストンに向かうと答えました。フィギュアスケートシニアグランプリシリーズ第4戦の NHK 杯で、韓国のチャ・ジュナンとユ・ヨンが揃って銅メダルを獲得しました。チャ・ジュナンは13日男子シングルフリーで日本の宇野昌磨、アメリカのヴィンセント・ジョーに次いで3位に入りました。チャ・ジュナンがシニアグランプリでメダルを獲得したのは3年ぶりです。またユ・ヨンもグランプリ第一戦で銅メダルを獲得したのに続き、韓国の女子選手としてはキム・ヨナ以来12年ぶりにシニアグランプリで2大会連続で銅メダルを獲得しました。男女が同じ日に共にシニアグランプリでメダルを獲得したのは、 韓国フィギュア史上初めてです。以上、サーユージンがお伝えしました。